荒木さんのお話の中で、その脱というのは70年代以降ってじゃなくて、まあ、近世時代から盛んに行われているということを伺うようなお話を聞きました。で、私どもが文化の日本に既に入っている、いわゆる脱北者、日本人は本人やその子孫にあたる方々、日本に既に百数十年迎えていて、だいぶ聞き取りしています。で、その中で具体的にそうした近世時代の日本人たちに関わった人の話を直接聞いている方の話も聞いております。で、その一部は支障のない範囲で公にまとめて、前回その救会神奈川の講演会で語っていただきました。で、なるべくの話をもっと詳しく話していただこうということ で今回は9月の16日日曜日に麹町 その食料会館、午後1時半から講演会をしていただいてですね、具体的にどういうことがあったかというのは、その時のお楽しみというところにしておきますが、この日本人拉致問題というきっかけに、近所にも認めざるを得なくて、日本のメディアで北朝鮮がどういうというのが弾け込んで、北朝鮮が会うというのが、本当に終局を含め応募されました。で、もしこの日本が既に報じられた内容が10分の1でも、アメリカやヨーロッパで報じられたりすれば、核問題が今あるのかというプライオリティがあるかということが国際社会に問題があると思いますけれども、そんなふうにはならないだろうと思うんですが、そんなナチスばかりにひどいことが現在進行形で行われていて、そんな政権を延命させたのかというととんでもないなと、早く核問題、あの核っていうのをアメリカにとって使えるわけじゃないんですが、早くそういうひどいことをやって政権っていうのを変えなければ、誰と説明させなければいけないということで、国際社会に世論も盛り上がると思いましたし、もちろん日本人たちの関係も大きなプラスになると思いますね。そういう意味で日本は常に十分以上と言っていい材料を握ってるんです。その握ってる材料が残念ながら日本国内ではその、メディア感の厳しいその視聴率競争の中で盛んに活発に報道されましたけれども、残念ながらその大多数が日本国内での消費されて終わってしまって、それが世界に伝っていないという現状を、何とかしたい。ところを何とかすれば、おそらくその体制の変革というものに、近づく。で、先ほど、アレクさんのお話になった、日本航空に金の使い方ですね、実質的に効果あると思えない、困るんでしょうか、金の使い、ホームページを作るところで、またニューヨークの金の使い、今度ラジオですか。戦やってることまた1億というのがいくらという予算があって、本当に機械に言ってもその10分の1の費用で10倍以上の効果があることを2ヶ月でできると。で、今日その途中でそのテレビ見ておりますから、日系アメリカ人のその原爆投下記念日から日系アメリカ人の監督がそのドキュメンタリー映画を作った原爆広島何歳という題名、実はその人はその裸足の変という漫画を若い時にまだ大学生で読んで、こんなひどいことがあったんだ、でその原爆の被害そのものひどかったっていうわけではなくて、その戦後のひどい混乱の中を取って原爆で交渉した人たちが必死になって生き延びていったんだというその物語を読んで、これはなんとかアメリカ国民が知らせなければいけない、ただ単に戦争終結を早めた効果があっただなんていうことで隠られていい話ではないということで、学生時代からドキュメンタリー映画を制作を志して90年代にチャップしたらしいんですけれども、当時は周囲の世論に潰される形で実現を認められなかった。20数年経ってようやく今回ドキュメンタリー映画を完成して、アメリカの有力なケーブルネットワークに流したらしいんです。でそれを見たアメリカ人がこんなにひどいことだとは知らなかったので、何で流していいかに答えたんですね。でおそらく現在北朝鮮で行われていることの多くもすぐさにアメリカ人が知ったならば、おそらく涙を流して憤りだとします。で、そこまでこのもう膨大に日本国内で材料がありながら、アメリカ人のあるいは世界の人々のそのハートに触れるまでその材料を有効に使えていないという現状が大変残念です。もう1000万も多分お金があればですね、北朝鮮強制収容のあのことごとくをその万願寺に出すことも可能だと思うし、あるいはそのドキュメンタリー映画に出すことも可能だと思います。ですから、本当に武器は十分にあるんだと。で、日本国内でこれ、とどめていい話じゃないんです。日本人被害者を取り戻すということで終わっていい話ではなくて、もうそれどころでないその広がりがあるわけですから、早くその 今ある武器を有効に使ってあの体制を変えるんだ、その鍵を握ってるのはまず日本なんだと思うんですね。一歩前進、二歩前進、さっき言ったように。